ただいまは新約聖書の使徒言行録22章の22節から29節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。ただ、このところだけを見ましても何の話であるのか、今一つよくわからないという方もいらっしゃるのではないかと思います。もちろんその大体のあらすじはわかると思うんですね。パウロが自分を殺そうとしているユダヤ人たちに対して、自分のことを一生懸命に語ってこう弁明したけれども、どうもうまくいかなかった。で、人々はまたパウロの話を遮るように騒ぎ出し、その場は前と同じような混乱状態に陥ってしまった。で、そこでローマ軍の、治安部隊の長である千人隊長が、パウロのことを改めて取り調べようとしたわけですが、その時に、パウロは、ローマの市民権、ローマ帝国の市民であるというその市民権という一つの特権を語ることによって、その場を逃れることができた。大きく言えばそういう話である、そういう印象であろうと思います。ただそれにしましても、それではそのことを通して一体どういうメッセージが私たちに今日語られているのか、すぐにはこうピンとこないのではないかと思います。しかし端的に申しますと、今日のところには私たちの思いを超えた神の御心があるということが示されているということができます。もちろん聖書全体がそうなんですけれども、今日のところにも、そうした私たちの思いを超えた、人知を超えた神の御心がこう示されている。で、そのことに私たちは思いを留めたいのです。この世の生活においては、私たちの目に映る限り、私たちが見る限り、失敗や挫折、混乱や無秩序、そういうものしか見えないように思われる時があるものです。もちろんそういう時は辛いものです。で、そういう時は生きる力、生きる望みさえ失いがちなものであります。しかし、そのように目に見えるところがどうであろうとも、その背後に私たちの思いを超えた神の御心と計り知れないそのご計画があるのです。もちろんだからといって気楽に考えればいいと、大丈夫ですよと、そういうことを無責任に言うつもりはありません。しかし私たちの目に見えることが全てではないということ、混乱と絶望しか見えないように思われるところであったとしても、必ずそこには神の御心があり、私たちに対する神のご計画がある。で、そう信じて歩むところに、私たちが神に作られた人間として生きる力というものがあり、望みというものがあるんだということ。で、こういう困難な状況の中にあるときにこそ、むしろそこに神様から開かれてくる道があるということを信じて、私たちに対する神様の願いがあるということ、御心があるということを信じて、一歩一歩歩むべき道を見出していく、道を切り開いていく、今日の聖書を通してそういう神様からのメッセージを改めて聞いていきたいと思っております。そんな思いを持ってもう一度、この使徒言行録の22章を見直してみますと、話の流れといたしましては、今パウロはエルサレムの町で囚われの身となっております。そのことを確認しておきましょう。エルサレムの町で囚われている。もちろんパウロ自身は何か犯罪を犯したわけではないんですが、ユダヤ人たちによって激しい憎しみを抱かれ、捕らえられてしまったんですね。パウロ自身がユダヤ教徒であったのに、突然キリストの福音を伝える宣教者に変わって、全世界で目覚ましい働きをするものになってしまった。ユダヤ人たちが非常に警戒し、 またそのパウロの存在を疎ましく思ったもんですから、パウロのことを何とかして殺そうという、まあ、憎しみ、殺意を持っていたわけです。そして今、エルサレムの神殿に参りましたパウロをユダヤ人たちは捕らえ、殺そうとしたのです。ただ、まあ、そういう、まあ、勝手な殺人が起こらないように、やはりローマ帝国は、この当時ユダヤを支配していたローマ帝国は警戒してるんですね。で、この時もエルサレムの町の警備をしていた、まあ、ローマ軍の千人隊長がその混乱のことを聞いて、それを鎮めるために早速軍を率いてやってくる。そしてこの騒動の原因と思われるパウロを、まあ、とりあえず殺されてしまわないように保護するとともに、一体何が起こったのか、何をこのパウロはしたのか、取り調べるために捕らえて、まあ、兵営に連れて行こうとしたのです。ただこの時にパウロは思うところがあり、千人隊長の許可を取って、許可を得てユダヤ人たちに自分のことを語ったんです。で、そのパウロの語った言葉がこの使徒言行録の22章の、まあ、1節から21節、まあ、今日の箇所の前のところに当たりますけれども、22章の1節から21節のところに、まあ、記されております。で、今その内容を改めて振り返るゆとりはありませんが、このところで大事なことは、ただパウロは自分が釈放されることを願って自分の無実を訴えようとしたわけではないということです。普通ならばそういうことをするでしょう。自分は何も悪いことをしていない、こんな目に遭うようなことは何もしていない、あなた方の言っていることは事実ではないのだと、まあ、そういうことを必死になって語ると思うんです。でもそうではなくて、パウロはむしろこの時に語ったのは自分の身に起こったこと、しかもイエス・キリストによって自分の身に起こされたこと。具体的に言えば、熱心なユダヤ教徒であったパウロがどうしてキリストを信ずる者とされ、キリストの福音を伝える者となったのか、その自分の改心の経験を語ったのです。もう当時のユダヤ教徒としては最高の知識を身につけ、律法にも精通していたそのパウロが、しかもそういうものとして当時新しく生まれたキリスト教をとんでもない異端であるとみなして熱心に迫害していたパウロが、イエス・キリストによって、イエス・キリストに出会うことによって作り変えられていった。もちろんそれはパウロ自身が自分で計画していたことではなくて、パウロの思いをはるかに超えた神ご自身の御業、神ご自身の御心を表すものでありました。で、この点で、まあ、印象深いことは、まあ、これは以前学んだところになりますけれども、22章の、あ、先週ですね、先週学んだところになりますけれども、22章の17節から18節のところです。この話の中でパウロはこういうことも言ったんですね。さて私はエルサレムに帰ってきて神殿で祈っていたとき、我を忘れた状態になり主にお会いしたのです。主は言われました。急げ、すぐエルサレムから出て行け。私についてあなたが証しすることを人々が受け入れないからである。まあ、パウロは自分自身でも思いもかけなかったほど、突然のイエス・キリストの恵み、御心によってイエス・キリストを信ずるものとされた。いや、ただ信ずるだけではなくて、イエス・キリストの福音を人々に伝えるものとされた。福音を述べ伝えるように、そういう宣教者に変えられていった。まあ、そのことを今申しましたけれども、ただ、そのような不思議な改心を経て、キリストの福音を伝えると言われましても、 やはりそういう使命を与えられたパウロにしましても、では具体的に自分がどうすればいいのか、そのことを確かめたいと願い、彼は、まあ、かつて一度エルサレムに来たときに、その神殿において神の御心を祈り求めた、その時のことを、まあ、この17節18節は語っているのです。で、彼にしてみれば、彼自身エルサレムで長いこと律法の教育を受け、まあ、そこにはユダヤ教徒だった当時の彼を知っている人もたくさんいたということがあるでしょう。自分はこのエルサレムで福音を伝えるのが使命ではないのか、まあ、そう考えて神の御心を求めていた、そういうところがあると思います。ところが、そのように神の御心を祈り求めていたパウロに対して、ある意味では意外な言葉が神から与えられた。それがこの18節にありました。急げ、すぐエルサレムから出て行け、私についてあなたが証しすることを人々が受け入れないからである。つまり、あなたが働くべき場所、あなたを使わすべき場所はこのエルサレムではなくて異邦人の世界だ、異邦人たちの世界なんだ、だからすぐ出て行きなさい、今から私はあなたを遠く異邦人のために使わす。神はそうパウロに示されたんですね。で、初めパウロはそのことが納得できませんでした。まあ、先ほど創世記でもアブラハムがなかなか神様の約束を信じることができない、本当に受け入れることができない、そして不満をつい漏らしてしまったということを聞きましたけれども、パウロもやはりこの時もよくわからなかったようです。あれこれと初め口答えするんですね。いや、やっぱりエルサレムの方がいいんじゃないでしょうか。しかし、これこそが神の御心であるということを神様ご自身によって改めて語られ、そのことの確信を得た後、パウロは異邦人に福音を伝える道へとこう踏み出していくことになった。神様の道というのは、その意味で私たちの思いを超えたところがあるのです。で、私たちも同じです。神様を信じることによって、まあ、私たちの願いが叶うということももちろんあるでしょう。しかし、そういう時ばかりではなくて、むしろ私たちは自分が思ってもみなかった道を示されていく。自分にとっては、まあ、思わず尻込みしてしまいたくなるような意外なところに自分の行き場所、働き場所というものを示されることがある。そのようにして、私たちの思いを超える形で、思いがけない仕方で私たちに御心を示されることがあるときに、私たちはパウロと同じようにさまざまな思いを抱くけれども、神の御心にこう従っていくんです。そこに信仰者としてやはり生きる道があると同時に、人間として私たちに与えられる、いや、本当のこう生きる意味での喜び、意味というものがこう示されているということを覚えたいと思うのです。もちろん神様の御心は人間の思いを超えているからといって、ただ自分勝手に気まぐれに私たちの人生を好きなようにこう操ってらっしゃるわけではないのです。その時に神様は必要なものさえ全て私たちのために備えていてくださる。これこそが私たちの行くべき道なのだと、このことをこそ私たちを通して神様が願ってらっしゃるということを私たちに示してくださる。で、繰り返しますけれども、そのために私たちに必要なものをすべて備えてくださっている。それほどまでに神様はご自分の道に対して、私たちを、ご自分の道に私たちを使わずに対して、心を込め、配慮をしてくださっているのです。で、今日の箇所、まあ、 まあ、今までが別に前置きだったわけではないんですけれども、まあ、そのことを踏まえて今日の箇所を22節以下のところに入ってまいりますけれども、それもまた神様の深いこう配慮、パウロに対する準備がここで実は語られているのです。そのことを今日、残りの時間で見てまいりたいと思いますが、まあ、この22節を見てみますと、まあ、パウロは自分の経験、自分に対して示された神の御心ということについてユダヤ人たちに話をしましたけれども、まあ、ユダヤ人たちの方はそれを受け入れようとはしなかった。そして同じように結局ユダヤ人たちはわめき散らしてパウロを殺せと、まあ、どうも訴え始めたようであります。でこのようにまたこの場が混乱に陥ってしまいそうになるのを見た、まあ、ローマの専任隊長は、まあ、すぐまずパウロの身を守るために兵営に入れるように命じます。ただもちろんそれはパウロを救いたかったわけではなくて、まあ、これほどの騒ぎになるようなパウロが一体何をしたのか、どんな悪いことをしたのか、まあ、そのことを取り調べるためだったんですね。でそこでその取り調べをするために、まあ、専任隊長は、まあ、いつもそうしていたんでしょうか。パウロを鞭で叩いて調べることにしました。まあ、これは一つの拷問です。囚人に自白をさせるための拷問です。ですから革の鞭でこの囚人を打つわけですが、まあ、そこには何か骨のかけらとか金属ではないと思うんですが、体を傷つけるものがやはりつけてありまして、まあ、大変な苦痛を伴う刑罰のようであります。まあ、ですから多くの囚人は耐えきれなくなって、まあ、自白をすることも多かったでしょうし、中にはこの罰を受けているだけで死んでしまう、まあ、そういう囚人もいたようであります。まあ、そういう拷問にかけて、まあ、専任隊長は、まあ、パウロの罪状を調べようとした。で、この時にパウロは自分が市民権、ローマの市民権を持つ正式なローマ市民であることを明らかにします。でこれは法律を重んじるローマ人にとっては、まあ、決定的なことなんですね。でここでも言われております通りに、市民権を持つ者を裁判にもかけずに刑罰に処したとなると、まあ、それはもう本当に違法なことになりまして、今度はそんなずさんな取り調べをした者が反対にこう厳しい処罰を受けることになってしまう。ですから専任隊長もすぐにそのことを聞いたときに、もうすぐにこのパウロを、まあ、とりあえずその刑罰にかけないように計らうわけです。で、特にこの専任隊長も多額のお金を積んで、自分も多額のお金を積んで、つまり賄賂を使ってその市民権を獲得したと言われているように、多くの人が何とかしてこの市民権を獲得したいと思っていた。でも、なかなかそうができない、まあ、そういうある意味では尊い権利なんですね。まあ、特権と言ってもいいようなもの。でパウロは、まあ、その市民権をここで語ることによって、この鞭で打たれる刑を招かれることができた。で皆さんどうでしょうか。この話を私初めて読んだときに、何か腑に落ちないものを、正直に言って腑に落ちないものを感じました。クリスチャンであるパウロが、なんでここで特権めいたものを振り回して、自分が助かろうとしてしまったんだろうか。クリスチャンであれば、こういう時こそ黙って、まあ、右の方を打たれたら左の方を出しなさいと言われるイエス様の教えに従って、こういう時にこそ黙って苦しみを耐える。それこそがクリスチャンではないのか、まあ、そういうある意味では思いを抱いて、私はこう 腑に落ちないものを感じたんですね。でもちろんそういう点は一つの大切なポイントではあるんですが、ただそれではパウロはここで市民権を語ったことが間違っていたのかということになりますけれども、そのところにむしろ今日神様の御心ということを私は読み取っていきたいと思うんです。でこの場合には大切なことがいくつかあります。でまず一つ、パウロは確かに市民権ということを語ることによってこの鞭で打たれる罰を逃れることはできましたが、釈放されたわけではないんですね。ですからパウロはただ自分が助かるため、自分の都合のいいようにこの市民権という特権を利用したというわけではないのです。むしろこの時にパウロに与えられていたキリストの福音を述べ伝えるという使命、特に異邦人の世界にローマに行ってキリストの福音を証しするようにという使命を果たすためにパウロが市民権を与えられていたということの中に大切な意味合いがあったんです。むしろパウロはこの市民権を持っていたためにきちんとしたローマの裁判を受けることができた。そしてその裁判の一つ一つの裁判の中でその場その場でキリストの福音をローマ人に対して証しすることができた。その目的を果たすことができた。そして最後には目標であったローマに行って福音を伝えることができるようになった。そう考えますと、パウロがローマの市民権を持っていたということもまた神様のご計画のうちにあったということができるのです。神様はパウロにこの使命を与えるときに、パウロにとって必要な市民権というものもまたパウロにとって必要なものとして与えてくださっていたのです。それはこの私たちも同じです。私たちにとって思いもかけない使命や務めを神様から示されることもあるでしょう。しかしもちろんそのためにさまざまな苦労を負い不利益を厳しいところを通過していく、そういうこともあるかもしれない。しかし必ず神様はそこに必要なものを備えていてくださる。で確かに、一つの市民権といった一つの特権めいたものというのは誘惑になる可能性はあります。自分の都合のいいように神様から与えられたものを自分の都合のいいように自分の利益のために自分が助かるために自分が利益を受けるために用いてしまう、そういう誘惑は確かにあります。私たちはそのことに対してパウロと同じように警戒をしなければならない。でもそうであるからといって神様が与えてくださったものを隠してしまう、用いないで結局神様の御心を行わないことになってしまう、神様が託されている務めを果たさないで終わってしまうということもまたそれはそれで大きな損失であり、私たちにとってもまたマイナスに他ならないのです。パウロはこのようにして自分の特権を振り回して自分を示したのではないのです。神様が備えてくださったその道を静かに見つめながら、周りの者たちが憎しみに荒れ狂い、また何とかして自分の責任を果たすためにと躍起になっている中で誠実に神の示されたものを用いながら神から託されているその務めを果たすために一歩一歩 歩んで歩みを進めていったのです。これから、先ほども申しましたけれども、パウロは決して釈放されたわけではない、むしろ黙っていれば早く無実が証明されて釈放されることができたかもしれない。しかしあえてローマの法廷に訴えることによって、そのローマ人に対する、異邦人に対する福音宣教の務めを果たしていく、そういう歩みを進めることになったんです。私たちには不思議に思われますけれども、そうした一つ一つの道が神様によって備えられている。その中で私たちはわからないことがあるかもしれないけれども、すべてを見通すことはできないかもしれないけれども、その都度神の御心を求めながら、自分が歩んでいくべき道を本当に神様から示されながら前に進んでいきたい。そしてその神様の御心をこそ表していきたいと思います。パウロがそのような歩みをなしていったように、私たちにもまた一人一人に神様から託されている大切な務めがあります。それが何であるかはもちろん様々でありますけれども、そのことに神の御心に心を向けながら、この今週もまたこの地上における歩みに心を向け、思いを向け、歩みを進めてまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたによって召されたパウロが、私たちの思いからすれば遠回りをしているような、不利な道を歩んでいるような道を通し、あなたから託されているその務めを一つ一つ果たしていく道を歩んでいったことを学ぶことができ、感謝をいたします。どうぞ私たちもまたあなたに招かれた者として、あなたに作られた者として、そしてあなたに愛されている者として絶えずあなたの御心を求めていくことを教えてください。あなたの御心に従って、あなたから託されている大切な宝を用いつつ、あなたの御栄を表すために務めを果たすことができるように導いてください。またそのために必要なすべてをあなたが備えてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。